はい、どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリームですけれどもですね、まあ、今回は、ゲスト放送ということで、やっていきたいと思います。ということで、まあ、早速、それでは、タイトルコールいきたいと思います。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。はい、ということで、改めまして、新崎でございます。まあ、今回は、冒頭でも言いました通り、ゲスト会ということで、早速お呼びしたいと思います。澤田信也さんです。
どうも皆様、はじめまして、澤田信也と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、はじめましてではないですけどね。
まあ、新崎さんとはじめましてではないかもしれませんけど、
はいはいはい、
もしかしたら、リスナーの皆さんの中には、
まあまあ、まあ、
初めての人もいるかもしれないということで、
ああ、なるほどね。
礼儀正しく挨拶をさせていただきました。
さすがですね。まあ確かに、もう出てもらったというか、まあ、だいぶ前になりますからね。
そうですね。
もう、最近聞いた人からは、もうあんまり澤田信也さんで知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど。
そうですね。本当、誰なんだっていう話だと思いますので。でね、
まあ、ポッドキャスト、まあ、やってらっしゃいまして、まあ、狭くて浅い奴らというポッドキャスト、はい、番組、あとは SCL のコエンタイム、コエンタイム10と、はい、まあ、やってらっしゃる方でございます。
そうです。ありがとうございます。
まあ、ということで、まあ、今回ですね、澤田信也さんをお迎えして、
はい、
まあ、やっていきたいなと思うんですが、今回はちょっとなんか企画があるということでですね。
う
ん、
そうですね。はい、今、深夜のさなか、
お、
まあ、新崎君とスカイプをしてる中、
はいはいはい、
ちょっと新崎のストリーム撮らへんのって言った僕の問いかけで、うん、
はいはい、
たまたま撮ってるっていう現在。
そうですね。そうそうそう
そう。そういったものの、
はいはい、
話すことがないなっていう話になって。
いきなりですからね。いきなりでも何話そうかなっていうところになりますわね。は
い、そこで思いついた無理やりな企画なんですが。意外とこのゲームは、やってみて当たれば、
ほうほう、
聞いているリスナーの皆様も日常生活の中でできるんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、ゲームというか、なんか、システムというか、ですね、
うんうんうん。
それを今回試してみたいなっていう、突発的な企画であります。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そのゲームというのは、ゲームというか、まあ、そのシステムというのは、どういう。
そうですね。うん、まあ、皆さん、ご機嫌よう、一度はご覧になったこともあると思うんですが。
ああ、なるほど。うん。小坂井さんのやつですね。
小坂井さんのやつですね、はいはい。で、あの番組の中でのサイコロトークっていうのは、
うん、
もうなんだったら、日本人なら知らない人いないんじゃないかっていうぐらい、まあ、トークシステムとしてはできている、完成されているものだと思うんですね。
そうですね。お土産屋さんとかでもあるぐらいですからね、
サイコロがね。
うんうん。
で、なんやったらこう、なんやろ、ちょっと友達ん家に何人かで集まった時に暇になったら、ちょっとサイコロトークしてみようかなとか、なんやったらコンパとかでもやってる人とかもしかしたらいるかもしれないじゃないですか。
うんうんうん、
要はその、時間ができた時に、
はい、
暇つぶしとしては結構よくできた投稿システムやと思うんですよ。
まあそうですね。うん、
まあただ、それをそのままやっても別にね、うん、そんな正直僕たちサイコロなくてもそんな話は普段からしてるわけですから。
まあまあまあまあ。
別にそれをそのままやってももんないやないかっていうところで、
うん、
そのサイコロ投稿システムにちょっと役割というシステムを僕はちょっと付け加えましてですね。
おお、役割。
はい。それを今ちょっと試してみたいなっていうのがあって。
なるほど。
まあ、というのも、まず、まあ、サイコロ、まあ、6面ありますけども、
はいはいはい、
まあ、ご機嫌ようでもそうですが、まあ、それぞれの面において、トークテーマ決められてますよね。
そうですね。
で、今回もですね、1から6までの、まあ、サイコロの数字に対して、それぞれのトークテーマを適当に決めさせてもらったんですが、はい、でまず、1番目。最近あった困った話。
困った話。ほうほう。
2番目、最近あったムカついた話。
おお、なるほどね。
3番目、最近あった悲しかった話。
うん。
4番目、最近あった嬉しかった話。
うんうん。
5番目、最近あったどうでもよかった話。
うん。
で、6番目、最近あった楽しかった話。まあ、ごう簡単な。日常生活の中にあった、まあ、喜怒哀楽に基づいたトークテーマというのを、それぞれの数字に振らせていただいてます。
ああ、なるほど。うんうんうん。
要は、これを振った目の話をせえっていうところまでは、普通のサイコロトークと何ら変わりがない。
そうですね。うん。
はい。ただ、これに役割をプラスしたっていう、僕なりの新しいシステムなんですが、
お
またこれもサイコロの1から6までに、トークをする上で、まあ、僕と新崎くんが、まあ、これからトークをする上での役割っていうのを、ちょっとこのサイコロで決めようやないかっていうところですね。
うん。
で、まあ、とりあえず先に1から6までの決めた役割を説明しておくと、
はい、
まあ、1番、ボケ、
うん、
2番、ツッコミ、
うん、
3番、相づち、
相づちね、
うん、4番、逆切れ、
逆切
れ、5番、インタビュアー、6番、批評家。まあ、こういう6つの役割を、まあ、はいはい、とりあえず適当に決めさせてもらいました。
はい、
でどうするかっていうと、まず1回目サイコロ振ります。
はい、
でそれによってトークテーマ決めます。
うん、
例えば今パート振りました。これは何番かな ?5 の目が出たので、
はい、
トークテーマは、最近あったどうでもよかった話をしようと。まあ、トークテーマ決まりました。
はいはいはい、
でここからが、まあ、新しいシステムなんですけど、
うん、
まあ、僕と新崎君のそれぞれの役割をサイコロで決めようないかってことですね。うん、でここでまあ明確なルールないので、じゃあまず新崎君の役割で決めましょう。
はい、
サイコロ振ったら1番が出たので、新崎君は、このトークテーマにおいてボケをしてください。
ああ、なるほど、
はい。で、僕の役割なんですが、僕の役割は4番が出たので、僕はこのトークテーマにおいて逆切れをする。
ああ、はいはいはい、
はい。この役割において、このトークテーマを、まあ、やろうっていうところですね。
あ、なるほど、なるほど。
で、まあ、あまり長々と話してもあれなんで、うん、どうしましょう。3分ぐらいにしときますか。
そうですね。3分ぐらいで、こう、次に、トントン、ポンポンポンポンポンポンとこう、はい、行きたいですね。
なので、最近あったらどうでもよかった話を、新崎くんはボケの役割、僕は逆切れの役割で3分間しようっていうのが、まあ、今回の試み。
はいはいはい。
はい。じゃあ実際してみますか。
そうですね。やってみましょう。
もしこれがうまくはまれば、おそらくこれは、リスナーさんの皆様にも、こう、楽しい遊びになるんじゃないかなっていう。
ほうほうほうほう。まあ、新しいゲームの提案というか。
そうですね。
ね。
暇な時に、試していただけたらなっていう。う
ん、ああ、なるほど。いいじゃないですか、それは。
じゃあ実際にやってみましょうかね。
デモンストレーションをちょっとやってみましょう。
僕逆切れですからね。
逆切れ。
逆切れ。結構ね、僕こういう瞬発力になるの苦手なのでね、なかなか難しいんですけど、新崎くんはね、逆に合ってるかもしれないですね。
ボケですか。これボケっつってこう、やり出すのもなかなか難しいところありますけどね。まあ、 でもこれはちょっと一つの、まあ、トレーニングというかね。
そうですね。ね、まあとりあえず試しというところで。そうですね。まあこういうことを繰り返しすることによって、
うん、
どんな時にも喋れるような、どんな状況、どんなシチュエーションでも喋れるようなトークのスペシャリストになるんじゃないかっていう。
確かに。あらゆる役割をこなせるというね。
そうです。それはもう新崎君の望むところでもあると思うん
です。そうですね。まあ、もうそうですね。それはほんまに、ちょっと学びたいというかね、練習したいなと思ってます。
そうでしょ、はい、そういう意味ではもうなんか、すごいトレーニングになるゲームやと思うんですよね。
ああ、ちょっとそれは、ちょっと、今時点でどんぐらいの実力があるのかもちょっと見てみたいですね、自分的にも。はい、うん。
じゃあ一回試してみましょうかね。
試してみましょうか。
じゃあ一回、3分間のタイマーを今から開始しますんで。
はいはい。
じゃあ、立場的にボッケの新崎くんが話をしていくっていう。
あ、そうですね。はい、はい。
うん。それでは行きましょう。スタート。
いやー、この間ですね、剣道してたんですけど、なんていうか、最近どうでもいい話、最近あったどうでもいい話ですけど、なんかすごいこう、面ばっか打ってくるんですよね。面とかコテとか、ずっと打ってくるんですけど。
なんで面ばっかり打たなあかんねん。
いや、面ばっか打たなあかんねんと、まだ、どうでもええやん、みたいなね。と思ったんですよね。最近あったどうでもいい話ね。うん。で、まあ、もう一つですね。もう一つ
ちょっと納得してしまったの。どう逆ギレするべきやったんやろ。
これは、ね、テレビ番組見てましたらですね、マスターズ陸上でですね、武井壮さんがですね、マスターズ陸上で金メダルを目指して頑張ろうっつってやってたんですけど、200メートルでなんと、まあ、その3位に入ったんですよね。
うん、
で、まあ、いや悔しいっすねとかって、もうちょっとだったのに悔しいなとかって言ってて、喜んではいたんですけれども、その悔しさをあらわにしてたんですけども、僕からすると、やっぱりその40歳超えて、そのマスターズ陸上でメダル取れる、それはもうどうでもええやんって思いましたよね。
うん、どうでもええわ
逆に入れた。まあ、っていうお話でした。そうね。あとはそうですね、最近あったどうでもいい話ですけど、ちょっとうんこが出ないんですよね。
どうでもいいわ。
あとはまあ、そうですね。あとはまあ、あれですね、なんでしょうね、寒いっすよね。
逆に、ね。逆寒ないわ。
寒いでしょ。
そんなん俺に言われても知らんがな。
いやいや、そんなん言われても、いや、だからあれですよね、最近俺めっちゃ太ってきてね、もうちょっと困ってるんですけどね。ただやっぱりなんでしょうね、お腹周りだけ肉ついて、全然なんでしょうね、キューピーちゃんみたいになるのはちょっと嫌ですね。まあ、どうでもいい話ですけど。
さっき言うなよ。
そうですね。まあ、あとは、何でしょうね。どうでもいい話。どうでもいい話。いや、この間、僕は
ないんかい。3分経ちました。
はい、あ、すみません。
なんか、逆ギレっていう役割が、
はい。
何を表すのかがちょっと僕自身分からなくなってしまいました。
逆ギレ難しいと思いますよ。俺も、逆ギレって何やろと思いますもん。やっぱ逆ギレという役割ですよ。
やってることはツッコミじゃないのかっていう。
そうです。ツッコミなんやけど、なんか、もうキレとかなあかんっていう。
逆ギレっていうのはあくまで、
うん、
状況的には、
うん、
本当の意味で言うならば、俺自身が新崎くんから何かこう、当たり前のこと言われてるにもかかわらず、切れる筋合いないのに切れるっていうのが逆切れなわけなんです
よ。茶紋みたいな感じってこと、
ね、新崎くんの役がボケなので、
はいはいはい、
そもそも逆切れが成立しにくいっていう、
そうですね。
当たり前の事実が今わかりました。
ツッコミですからね。
ちょっと逆切れはちょっと役割ではないな。ちょっと変えよう。
ああ、そうですね。逆ギレっていうのは自称みたいな感じだもんね。なんかもう。
何しようかな。ボケ、ツッコミ、相づち、インタビュアー、批評家。何やろな。なんかないかな。
そうだね。役割やわね。意外とでも、略切れは
多かったけどね。略切れトークにおいて略切れってあんまりないしね、実際。
そうですね。だそれこそなんかこう、反論とか、まあそういうやつやったらまだ、まあでも批評が近いんか、でもそうなると。
そうやなぁ。じゃあ、
うん、
なろう。すぐ結論言う人。
すぐす、あ嫌な。
ああ、それねっていう。
はいはい。
すぐ話取って、
はいはい、
勝手に結論付けてしまうっていう役にしましょうかね。
嫌なやつのパターン。
難しいな、これ。
なるほど。
じゃあもう一回、トークテーマから。
はいはいはい。
また、1番、最近あった困った話。
困った話。
はい。最近あった困った話を、新崎くんは、
はい。
インタビュアーの役割で。
ああ、なるほど。
で、俺が、インタビュア
ー。出た。
同じ役割は成り立つのかな？
もうコントみたいになっちゃいます、
ね。方がいい。
最近沢田さん困ったことあります？逆に、新田さんどうすかみたいな。
これ、ちょっと同じの出た場合は振り直し。
振り直しましょうか。
またインタビュアーが出た。もう一回。あれ ?5 しか出ないよ、このサイコ
ロ。おもり入ってみちゃいます。
あれなんでやろ ?5 しか出ない。5しか出ない。何これ
すごいっすね。
気持ち悪い。
すごいっすね、ちょっと。怖いな。
マジで5しか出えへん。え、どういうこと ?6。
お。
評価。
評価。インタビュアーと評価。
これもまた難しそうやけど。じゃ話的に、新崎くんが聞くっていう感じ。
あ、そうですね。聞いていって。
そして困った話を言うってことかな。
はいはい。そういうことになりますね。うん。
じゃあまた3分間。最近あった困った話ね。
困った話ね。
スタート。
はい。ということでね、最近あった困った話ということですけれども、
はい。
沢田さん、なんか最近困ったことありましたか？
いや、まあ、最近困った話で、まあ、一番トレンドなのがですね、はい、車のフロントガラスがやっぱ冬やから、こう、暖房で曇るんで、
ほうほうほう。
で、その曇った、曇り止めを塗って、曇らさないようにしようと思って、曇り止めを塗ったんですけど、
ほうほうほう。
曇り止め塗ったら塗ったで、なんか吹いた筋がガラスに残ってしまって、それはそれでなんか、光の反射とかが、対向車のライトとかがね、当たるとね、
うんうんうん、
吹きムラの筋が浮き上がってしまって、すごい見にくくなって、僕もらへんけど困ったなっていうとこがあったんですけど、
はいはいはい、
これって今の現代社会における、人間のこの心理面に似てるところがあるなっていうところなんですよね。
と言いますと？
っていうのも、もともとその曇り止めっていうことをすることが、もうそもそもの目的やったわけじゃないですか。はい、
そうですね。うん、
でも結果として曇り止めを塗ったことによって、窓ガラスは曇りはせえへんけれども、
はい、
対向車のライトによって見えなくなるっていうのは、うん、はいはい、まあ、ある種、その目的を持ちつつも、最終的にはその目的とは履き違えるところに着しているっていう、まあ、現代社会の若者、
うんうん、
それの生き様と何か近しいものがあるんじゃないかなってすごく僕思いましたね。
ああ、なるほどね。ということは、まあ、現代社会の若者も、まあ、そういう経験をすることによって何か気づきがあるかもしれないということにもつながるかもしれないということですね。
そうですね。まあその経験自体を何かの糧にできて、まあ次からはガラスを曇らさないであるとか、う
ん、はいはいはい、
まあ対向車のライトがあっても、まあ眩しくならないような対処するというのがあったら、それはいいんでしょうけれども、
なるほど、
おそらくその最近の生きる若者の基本問題点というのはそこにあるのではなく、
はい、
もうそもそも、その、曇り止めを塗った結果、その、乱反射によって視界が遮られているところまでの、はい、まあ、想像ができていない生き方をしている。
うんうん、
まあ、その先を見通していない想像力の欠如とかですかね。でそういうところがあるのではないかっていうところを僕はちょっと感じましたね。
ああ、なるほど。ということは、まあ、そういうことを気づけてない若者が、まあ、やはり、絶対数としては多いというふうに佐藤さんは感じておられると。
そうですね。まあ、そういう、まあ、風潮になってきているんではないかなと感じられるところも多々見受けられると。まあ、実際は僕自身は今回のその曇り止めを塗ったことによって、
はい、
まあ、予期していなかった、うん、まあ、対向車のライトによる、まあ、視界が塞がってしまって見にくくなるということを経験したんですけども、
はい、
やっぱりその、そういう、まあ、世の中の事例って言ったら、あ、終わりました。
いわゆる短いですね。
あの、
表はなかなか。
表って何なんですかね。
でも、まあ、そういうことなんでしょうね。でも結局その
批評ってそういうことなんです
か、ね、世の中に例えて批評していくっていうのは多分そういう、
なるほど、ね、
それで多分そうなんでしょうね。
なんかインタビュアーと批評家っていう立場自体がそんなに普通のやなっていう印象がありました、
ね、インタビュアーは基本相槌に限りなく近く
近いですね。
まあそのまあでもやっぱり話がこう沢田さんが話終わった時に、こう、次の話を、こう、なんていうか、こう、提供するというか、次の話題として、こう、引き出すために何かをこう投げかけるという意味では、インタビュアーは多分そういうことなんだろうなっていう
感じではあります。相槌の場合はどうなのかな、うんうんしか言ってないか。
そうですね。へぇー、はぁー、みたいな。
じゃあ、また次行きますか。
行きましょうか。
なんか別の面白いコメント出えへんかな。トークテーマは、
はいはい、
最近やった嬉しかった話。
あ
で、役割が、新崎くんは、すぐ結論言う人。
あ
で、俺は、
はいはい、
相づち。
ああ、なるほど。
試してみます？
そうですね。だから僕が、あれですよね。進めていくというか。
そうね。最近やったら嬉しかった話を、
うん、
すぐ結論言いながら話して、俺は相槌を打つっていう感じかな、はいはい。はい。それ試してみましょうか。
うん、そうですね。やりましょう。
あ、もういいですか？
はい、大丈夫です。
じゃあ、スタート。
いや、最近やった嬉しかった話なんですけどね。うん、
はい。
急に上がって、
嬉しかった。ああ、はい、うん、はい。うん。
給料上がってね。まあ、そうですね。やっぱちょっと、美味しいご飯食べた。うん。
うん、
嬉しかった。
へぇ。はぁ。
テレビ見てね。
うん。
やっぱ面白かったね。
ああ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。
うん。
だと、そうやね。
うん。
まあ、炭酸水は美味しいよね。
うん、いや、ほんまそうっす
わ。嬉しいわ、うん、これは。嬉しかった、
うん
うん。まあ、寒さが嬉しいね、
うん、
最近。
ああ、マジっすか。
結論から言うと。
うん。
うん、あとはやっぱこう、やっぱあれやね、誕生日嬉しいね。
うん、なあ、まあほんまそうっすね。うんいや、ほんまそうです。
もう、あとはもう、そうやね。もう人間ってもう、人間であることが嬉しいわ。
はぁ、はぁ、まあ、なんか、ほんますごいっすね、なんかね。うん、
生まれてきて嬉しいなって。
うん、
人間最高やなっていうところに、まずその嬉しさを感じるよね。
はいはいはいはいはい。
そうやね。あとは、まあ、結局のところ、嬉しいってことだね、やっぱね。
ああ、はいはいはい、うん。
結論はね、うん、嬉しいね。
うん、いや、ほんまそうやと思います。
うん、ね、うん。こうやって会話してることも嬉しいね。
うん、はいはいはい、うん。
あとはまあそうだね。
うん。
嬉しいね、やっぱ。
まあうん。
嬉しいね。
ああ、ほんまそうやと思います。
これね、思い悩むことも嬉しいね、やっぱね。
いや、ほんま。
うん。
まあ、そうやと思います。
やっぱ考えるっていうことが、やっぱ人間できるっていうことは、やっぱ嬉しいよね。う
ん、いや、ほんまマジっすか、うん、ほんまそれね。
いや、もうこの間、だから、 うちのおかんも、嬉しがってたからね。
マジっすか。ああ。
聞き言うたら。
いや、ほんま、ほんまほんまそうっすわ。
めいっ子も、まあ、なんやかんやったけど、嬉しがってたよ。
いや、ほんま、ほんまそうっすね。
いや、ほんま、マジで。だから、まあ、結果的にその、嫁さんも、まあ、まあ、いろいろ言うとったけど、嬉しかったって言ってたよ。僕も、まあ、思うことはあったけど。
あ、終わりですね。はい。
何なんですか結論すぐに言う人が進めるって、これ、もうエグいっすね、これ。これはエグいっすよ、やっぱ。しかも、相づち打つ人やから、はーって言われて、もうすぐ終わるから、もう。
ああ。何これ。
コントみたいなってもんね、これ。面白いですね、これ。
もっと面白い組み合わせないんかな、なんか。
もしもし、また続きますか、なんか。
まだ続きますか？
行きましょう。
いや、はい。最近あった、楽しかった話を、僕、新崎くんは、
はい、
ツッコミ。
ツッコミ。
で、俺の方が、すぐ結論言う人。
すぐ結論言う人出た。すぐ結論言う人が、もうやっぱ進めなあかんのですよ。
難しいよ、俺意外と。楽しかった話なんかあるかな。
楽しかった話。
はい、行きましょうか。
はいはいはい。
すぐ結論言うっていうのは、なんなんやろうね。
俺もわかんなかったんですよ。結論って何やろと思って。
じゃあ言いますよ。
はいはいはい。
スタート。
はい。
いや、最近さ、
はいはい、
原付通勤してたんやけど、
うん、
あの最近原付通勤、いや、あ、楽しかった
いや、もう、いやいや、途中ないよ。合間合間。
ああ、楽しかったな。
合間欲しいけど。
あ、そう。
はい。
まあ、原付通勤を今までしてたんやけど、
はいはいはい、
それをやめて、
ほうほうほう、
楽しかった
いや、だから、やめて楽しかったらおかしいでしょやめて楽しかった、その間なんかあると思うんだけど。
あ、まあまあ、そうやね。
はいはいはい。
やめて、自転車買ったんですよ。
ほうほうほう。
で、自転車高な、楽しかった
キャンセル技みたいになってるよ。
楽しかったな楽しかったわ。
ハード昇竜拳みたいになってるけど。
あ、まあ、自転車買って、
はいはいはい、
まあ、それで通勤をするようになってないけども、
はいはい
はい、まあ、自転車はマウンテンバイクを買ったん、
ね。あ、マウンテンバイクね。
うん、楽しかったな
マウンテンバイク楽しいんですか？マウンテンバイクというもの自体が楽しい。乗るとかそういうのが楽しいんじゃないかなと僕は思うんですけど、
まあまあ確かにそうやね。
はいはいはい。
ちゃんと喋るわ。
ちゃんと喋ります。
マウンテンバイク買って、まあ、駅まで通勤使ってんねんけど、
お
うおう、でまあその通勤の途中に、まあ、デコボコ道があるわけですよ。
はいはいはい。
楽しかったなぁ。
その話がデコボコですけどね、もう完全に。
そう。完全に。そうですか。
はい、はい。
もっとちゃんと喋った方がいい。
もうちょっとちゃんと楽しかった話。
まあでも、あんま嘘はついてなくて、マウンテンバイクでやっぱそういうデコボコ道を、通るのは楽しいじゃないですか。
あ、そうですね。はいはい。まあ確かに。
楽しかったな
ぁ。だから、まあ、いきなりそのテンションの起伏みたいな、何なんですか、あれ。楽しかったでわかりますけど、はい。
別に嘘はついてないから
ね。嘘はついてないですよね。はい。
ちょっとちゃんと喋った方がいい。
いや、そうですね。ちょっと、もうちょっとこう、わかるように言っていただいてたのね。
で、まあ、そういう、
はい、
まあ、自転車通勤にマウンテンバイクを使うようになったと。で、デコ道を、まあ、通ることによって、まあ、ある種、マウンテンバイクのね、楽しみを目指してよかったな、楽しかったなっていう話なんですけど。
はいはいはい。
USJ 楽しかったない
きなり USJ 行きましたね。いきなりハリウッドの方行っちゃいましたか。
何でしょう？ USJ 楽しかった。
マウンテンバイクの話、全然もう飛躍しちゃいましたけど、大丈夫ですか、どれも。
ああ、もう楽しいな。
楽し
かったな。人生楽しかったな。
人生楽しかった。まだ死ねないでしょ。まだ生きてくださいよ。
明日楽しかったな。
明日楽しかった。明日楽しかったかは分からないけれども、まあ、楽しければいいですよね、それはね。
10年前楽しかった
な。10年前楽しかった。かなりちょっとなんかセンチメンタルな感じになっちゃってますけど。
俺楽しかったな。
俺楽しかった。どういうことですか？俺が楽しい。まあ、
楽しかったが楽しかったな。
あ、楽しかったが楽しかった。あ、まあ、それ楽しいんでしょうけどね。 もう全くもって分からなくなってきますけど、はい。
はぁ、楽しかった。
はぁ、楽しかった。もう終わりですから。この話終わりみたいになってますけど、まだ終わらないですからね。
終わりました。
はいはいはい。結論は難しい。
どう、
まあ、ツッコミはしやすいですけどね。
ああ、すぐ結論言う人っていう定義が間違ってる気がするんですけど。
ああ、だから、すぐ結論言う人は絶対に、その、どっちかって受け手にならなあかんわけ
です。本当はね。
そう、本当は。
人の話を聞いて、いやいや、それそういうことでしょって。
そうそうそう、そういうことでしょって言う人やから、その人が話進めるってやったらもうそうなるからね。
そうやね。だから、わ、
うん、
かったわかった。これ、その、話の、話し手と受け手を、同じマス目にしているのがダメなんであって、
あ、
はまず、そのトークテーマが決まった後、うん、話し手の人の役割。
ああ、なるほど、
ね。受け手の人の役割っていうのは別々に決めなあかんねやと思うね。
うん。
なので、ちょっと変えまーす。
お、なるほど。
まず、トークテーマが決まったら、
はい。
話し手としての役割を、決めよう、
うん。
で、話し手としての役割として、
はい。
ボケながら喋る、
うん。
小難しく。
小難しくね。
喋る。
はい。
あとなんか、三つぐらいでいいかな。三つ。ボケながら喋る、小難しく喋る。
うん。
なんやろ、適当に、悲しそうに喋るにしようかな。
悲しそうにね。はい。
この三つの役割にしましょう。
お
う。で、サイコロは、なんか、1と4。
うん。ああ、はい。
どこ ?3 と6で。
うん。
で、その話をする人の役割に対して、受け手の役割として、
うん。
ツッコミと、
うん、
相槌残す。
相槌、そうですね。相槌と残しておきましょうか。
と、ツッコミ、相槌と、
うん、
もう一個なんかないかな。その聞く側の役割として。
聞く側ね。
まあ、ツッコミは相手の言ったことに対して、まあ、ツッコんでいく。相槌は受け入れて、うんうんって言っていくから、
うん、
それとはまた違う。まあ、そこに、すぐ結論の人を入れて
みる。ああ、そうやね。すぐ結論
の人。結論の人。それで試してみましょう。
そうですね。
じゃあ、とりあえずトークテーマ決めます。
はいはいはい。
最近やったムカついた話。
ムカついた話。
で、どちらが受けてになって、どちらが話してるんだって時になるかをじゃんけんで決めましょう。ま
あ、ああ、はいはいはい。
じゃあ、こっちでじゃんけんゴーっていうの。
じゃん、はいはい。
じゃんけん、チョキ。
あ、
おう。じゃあ、俺が話してってことね。
はいはいはい。
じゃあ、俺は話してを、悲しそうに。
悲しそうに。
最近ムカついた話を、悲しそうに喋ります。で、それを、新崎くんは、合図しようつ。
合図しようつ。出た。
最近ムカついた話を僕は、悲しそうに喋るので、
はいはい、
新崎くんは合図しようってください。
あ、なるほど。わかりました。
これで3分間。これで3分間。
はいはい、
3分長い気がするけど。
もうちょっと短くしましょうか。ほんなこれちょっと、短い方がいいでしょう。多分2分とか。はい
2分で。
3分意外と長かったっていう。
長いですね、3分。うん、じゃあ2分でいきましょう。
はいはい。
スタート。最近さ、
はいはい。
めっちゃムカつく話があってんけどさ。
ああ、そうなんすか。
うちの家さ。
はい。
まあ、ちっちゃい庭があんねんけど。
ほうほうほうほうほう。
まあ、家の、
はあ、
門とかがないから、
はいはい。
誰もが、
はいはい。
ちょっと入ってくれる風になってんねんか。
はいはい、
えんで、この前、
はいはいはい。
朝起きて、
はい。
会社行こう思ったら、
ほうほう。
犬の糞があってん。
マジっすか。
めっちゃムカついてん。めっちゃムカついてん。
すよね。
誰の犬のうんこなんて。 なんでうちの庭で捨てんのって。
すよね。
なんで捨てんのに片付けへんのって。めっちゃ思って
る。すよね。は
ぁ。誰なん？
はぁ、そうっすよね。
誰がしたん？教えて。わからへん。
そうっすよね、ほんま。
はい、めっちゃムカつい。めっちゃムカついて。
すよね。わかります、はい。すよね。
なんで、
はい、
朝起きて、
はい、
これから会社行こう思ってんのに、
はい、
なんでうんこ見なあかんの。
そうっすよね。いや、ほんま、そうっすよね。
もううんこなんか別に見たなかったのに。
そうっすよね。
めっちゃムカついた。
はい。
ほんま、勘弁してほしいわ。
いや、ほんまそうっすね。はい。
怖い。ただの悲しい話。本当に悲しい話になって
僕クレーム処理してるみたいになってるんですけど、ほんまそうっすよね、はい。もうなんか完全、なんか仕事してるみたいになってましたよ、俺。
ほんまになんか悲しいって、この前ムカついてんっていう話を、愚痴を聞いてるだけの人になって。
そうですね、よくなんかこう先輩とかの上司とかの話を聞いてる時の感じみたいな。はい。
ちょっとね、サイコロをし始めると、
うん、
なんか、あまりにもランダムすぎるから、ちょっと、
うんうん、
このトークをこういう役割でやったら面白くないっていうのでやってみましょうか。
ああ、そうですね。
なんかないですかね。
そうだね。
最近、あった、困った話を、ボケながら喋る人に対して突っ込む。あ、これやったら普通やねんな。
あ、そうですね。普通ですね。漫才になりますよね。だちょっとこう、イレギュラーな感じの方がいいですよね。
最近あった、嬉しかった話を、難しく話す人に対して、すぐ結論を言う。
ああ。
どうこれ。
あ、それで行きましょうか。
どっちが話してになる？
どうしましょう。まあ僕じゃあ、小難しくちょっと。
ああ、じゃあ俺はすぐ結論を言うわ。
そうですね。最近嬉しかった。
嬉しかった話を小難しく言う。
はいはい。
それで行ってみようか。じゃあ行きますね。
はい。
いいですか？
はい。
スタート。
まあ最近嬉しかったことなんですけどね。
うん。
まあ自動販売機が、あったんですよね。
うん。
まあ、自動販売機って言っても結局、それがまあ、どういうふうに設置されたかっていうのはわからないですけど、
うん、
ただまあ、お釣りが、たまたまこう、僕が買った時に、入ってたんですよね。
うん。
ただまあ、それを結局、まあ、誰がどういう経緯で、
うん、
入れてたかっていうのはわからない。っていうのがある上で、うん、まあ、そのお釣りをですね、僕は受け取ったんですけれども、
うん、
ただやっぱりその握っているそのどうかっていうのが、
うん、
まあ、結局その刻まれたその、なんですかね、やっぱ年月というか、
うん、
そこにやっぱ人々のこうロマンを感じるというか、
うん、
やっぱそこの、やっぱり一つ一つの効果にその、なぜこんなにも輝きが失われてるのかとか、
はいはいはいはい、はい、まあ、人生って大体そんなもん。
まあそういうことですよね。
うん。
ただその人生っていうのが、やっぱ俺的にはこの効果と同じなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりその、やっぱ僕らもどんどんどんどんこう、いろ、巡り巡って、いろんなところに行って、
うん、
やっぱり年月を経って、どんどんどんどんこう、汚れてきたりもする。だけれども、結局人としての価値は何も変わらない。それはやっぱこう、効果と一緒やと思うんですよね。
うんうん、ああ、だいたい言いたいこと分かった。早く寝たいってことでしょ？
いや、まあ、そうですね。早く寝たい。早く寝るってことは、多分、喜びであり、嬉しいことでもあると思うんですけど、ただ、まあ、
あ、分かった分かった。もう死んだらええんちゃう。
いや、死というものを、やっぱ常に隣り合わせだと思うんですよ。ただ、死ということを感じることによって、やっぱり生きるという喜び、嬉しさっていうのになると思うんで、まあ、それはやっぱり、例えばですけれども、まあ、死と隣り合わせで、明日死ぬかもしれない。だけれども、今日生きている、その、僕が、その、効果を、自動販売機から手に入れることができた。これはやっぱり嬉しかったこと かなって思うんですけど、でも本当に嬉しいのかな、忘れた人は悲しんでるんじゃないかなと思うと、嬉しくていいんだろうかっていうことも考えたりはしますよね、やっぱり。だからちょっとこう、その人の心情を考えると、本当に僕は嬉しい気持ちになっていいんだろうかって思うんですけれども、ただやっぱり、その年月刻まれてそのコインを見るたびに、やっぱり巡り巡って僕のところに来たんじゃないかなって思うと、これも一つの運命なのかなと思うと、その嬉しいことも受け入れようかなと思うんですけれども、ただ、やっぱりそこで、その人の、今そこで、彼はどういうふうに思っているんだろうかって思うんですけども、そこを考えると、やっぱり嬉しいという気持ちっていうのはどうかなと思うんですけれども、ただ、その彼も、まあ、私と同じように、巡り巡ってそのお金が誰かの元に届いて、それが、その人にとっての幸せになればいいなと思って、そういう気持ちを持った上で幸せだという嬉しい気持ちになってくれているならば、僕も嬉しい気持ちになるなと思うんですけれども、それも可能性の話であって、結局のところ僕は、嬉しかったです。ちょっとと嬉しかったんですけど。
あ、うん、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、もう2分経ってまーす。
もう、それ経ってるでしょうね、それは。
はい、2分経ってまーす。はい、うん、はい、はい、はい、はい。
なんで寝てたんですか寝てたんですか、
いや、なんかどこまで話すんかなと思って。
いや、一応役割やからね。
はい。なんかまあ、気持ちよく話してんのかなって思って。
いや、結論を言われたから、こう。
いや、なんか2分経ったよって言ったけど、なんか、すごいこう、なんか、まだ話したりなさそうやったから。
すいません、全然聞こえてなかった。
あ、そうなんですね。ナチュラルに聞こえてなかった。
ナチュラルに全然聞こえてなかった。マジで。
いや、なんか、2分経ったでって言ったけど、はいはい、なんか、全然喋ってたから。
いや、マジで全然
そういうノリなんだって思ってしまいました。
いやいや。頑張ろうと思って、頑張った結果全然聞こえてなかったっていう。
あ、そうなんですね。
仲いいな思ってたんですよ。で、全然結論言うていこえへんし、あれおかしいなと思って。
どうですか、この、小難しく話すことに対して、
はいはい、
すぐ結論を言う。
そうですね。もうこれ結構、ありなんじゃないかというか、その、でも、なんでしょうね。結論を言われた先に、
うん、
結論に対して小難しくまたこう絡めるっていう形になっちゃうなと思いますね。
そうやな。ちょっと今ので、このゲームの問題点がちょっと出たのが、
はいはいはい、
あの、一段落ついても続けなくてはいけないっていう。
あ、そうですね。
で、やっぱこう3分間っていう、時間縛りは別にいらないんじゃないかなっていう、
ね。一つの話す内容でっていうことにした方がいいってことだね、
うん。うん。どういう形がいいかな。3分とか、その、限られた時間話し続けるというのが決して目的じゃないんでね。
ああ、そうですね。うん。ああ、まあ、ただまあ、でも、こう、さっきみたいに、こう、心を折らずに喋り続けるのが一つの、まあ、訓練ではありますけど、
ね。まあまあ、それはもう、だから話し手の方としては、別に、その、いつまでも喋り続けても、でも別に構わないんですよ。
はいはいはい。
話ね。
うん。まあ別に、こう、だから、ほんまにそういう意味では、別に時間の縛りはそもそもいらないっていうことではあるかもしれないですね。
そう、だから、時間の縛りが先に来てしまうと、ちょっと、あの、話としては、なんかちょっとまた違った話になってしまうんで、
あ
くまで、この、自分に与えられた役割を最後まで全うできるかという訓練なので、
ああ、そうですね。
どうするのがいいかな。
まあ、そういうことだからもう、一つの、まあ、嬉しかったことっていうテーマだったら、もうそれで一つのエピソードを喋るまでに、
うん、
その役割を。
そりゃ、まず与えられたトークテーマに対して、
うん、
本当にちゃんとした話を一つ用意しないといけないね。
そうですね。うん、
本当に嬉しかった話があるのであるならば、その嬉しかった話。
はいはいはい。
で、その話が終わるまで、その役割に徹するっていう、
うん、
ことですね。
そうですね。
どうします？まだやりますか？これ。
そうですね。あと、じゃあ、一回やりましょうか。
じゃあ、トークテーマだけちょっと、なんかないかな。ちゃんとした。
ちゃんとした。した
最近あった困った話、まかついた悲しかった、嬉しかった、どうでもよかった、楽しかった。なんか、ある?
そうっすね。そしたら、困った話、
ありますか?
しましょうか。
で、最近あった困った話を、
はいはい。
ボケ、小難しく、悲しそうに、もうちょっと追加しよっかな。ボケながら喋る、小難しく喋る、悲しそうに喋る、オリジナルの外国語で喋る。
それも、鼻から、あれじゃないですか、ね、オリジナルの語尾とか、なんか。
オリジナルの外国語にすると、最初から最後まで何言ってるかわからないとなるので、じゃあ語尾に、語尾にオリジナルの語尾、オリジナルの語尾をつける。
はい、はい、そうですね。
はい。あと、じゃあ、なまりながら喋る。
ああ。
と、何しようかな。話し方を変えた方が面白いよね。
ああ、そうですね。
テクニックの話ではなくて。
うん。
何か喋る文章の始めに、
う
ちなーってつける。これ難しい?うちなー。
いや、これいけんちゃいます。
ボケっていうのがちょっと、ざっくりしすぎてるから、
ああ、はいはい。
あえてこのボケっていうのやめて、
あ、そうですね。その方がいいかもしれないね。
どんな感じしようかな。
あ、ほんまにだから、なんていうか、例えば、じゃんとかつけるとか、そういうやつの方がいいってことですよね。まあ、例えば、まあ、うちなーとかでもそうやけど、なんか。まあ、そういうこと、悲しそうにとかもめっちゃわかりやすいですもんね。テンション高いとか。
そうそう。感情の部分になるからね。
うん、
うん。怒りながら。怒りながら喋る、小難しく喋る、
うん、
悲しそうに喋る、
はい、
語尾に変なオリジナルの語尾つける、
はい、
なまりながら喋る、
はい、
言葉の最初にうちなーってつける。これだけなんか突出してるけど。
はい、
でそれに対して、
はいはい、
受けてもちょっと変えようか。ツッコミっていうのがあれやから、
うんうん
肯定する。
お
まあ、これが、いわば相槌みたいなもんですよ。
ああ、なるほど、
ね。何でも肯定するっていうと、
はいはい、
あと否定する。
うんうんうん、
まあ、これが、なんか、すぐ結論付けるとかと似てるかもしれない。でじゃあ、受け手としては、
はいはい、
肯定する、
うん、
否定する、
お
こっちも、生ある
。
あと、オリジナルの語尾。
はいはいはい、はい。
肯定する否定する生あるオリジナルの語尾と、
うん、
こっちもうちなーってつけるか。
そうですね。結構それやったら一緒でもいいっすもんね、うん、別に。
肯定する否定する生あるオリジナルの語尾、うちなー
って
つける。
はいはい、お
あと、感情の部分の肯定否定が、あと一個なんかないかな。受け手として面白そうなリアクション。
うん。まあでも、一緒でも全然、なんか小難しくみたいなのでもいいんじゃないですか、なんか。
じゃあ、小難しいを入れてみようか。
小難しい返しみたいな。
あじゃあ、そういう意味ではもう、受けても話も同じでいいかもしれんな。怒りながら、
ね、感情とか、
うん、話しそうに。
うん、
じゃあ、これで一回、試してみましょうかね。
そうですね。
何やったっけ?困った話がある。
困った話。
を、じゃあ、また、ここランダムで、新崎くんは、
はい。
1、2、3、4。語尾にオリジナルの語尾をつけながら喋る。そんな話を俺は、 語尾にオリジナルの語尾をつけながら。
マジっすか。両方出た。語尾な。
オリジナル語尾。難しいな。受け手としてそれを言うっていうのは難しいな。
確かにね。語尾な。
語尾な。語尾をまず決めなあかんな。何しようかな。
そうだね。語尾。ま、そうですね。僕が決まりました。
よし、俺も決めた。
あ、マジですか。
じゃあ、最近あった、困った話を、
はい。
俺も、新崎くんも、オリジナル語尾を、
オリジナル語尾
で。つけて、会話するっていうところですね。
そうですね。それで、ちょっと。
じゃあ、今回時間制限はなしで。
なしで。
はい。行きましょう。
はいはい。
はいはい。
いやー、最近ね、ちょっと困ったことがあったモンゴル。
そうなんだ、ぼっち。
そうなんだ、モンゴル。
どんな話があった、ぼっち。
それが、この間電車に乗ったモンゴルよ。
どこに行こうとしてた、ぼっち。
会社から家に帰ろうとしたモンゴルなんだけど、ただなんかこう、改札のところで IC、定期券をかざしたんだけれど、全然反応しないモンゴル。
それは困ったぼっち。
だいぶ困ったモンゴル。
それ困ったぼっちね。じゃあどうするぼっちか。
だから、IC が全然反応しないから、IC を、とりあえず、券売機にこう突っ込んでみたらなんとかなるかなとか、こう、いろいろ考えたモンゴルけど、やっぱりそれは無理かなと思ったモンゴルだから、とりあえず駅員さんに言ったモンゴルよ。
なかなかいろんなことにチャレンジしたぼっちね。
そうなんだモンゴル。で、駅員さんに言ったら通してくれて、途中の駅で降りて IC 定期券をとりあえず発行してし直してもらえって言われたモンゴル。
それはまた面倒くさいことに巻き込まれたぼっちね。
だいぶ面倒だモンゴル。それで結局行って再発行してもらうんだけれども、そこで困ったことが起こったモンゴル。
どんなことが起こったぼっちで。
最近はうち電話番号を変えたモンゴルけど、その電話番号を変える前の電話番号で登録してて、個人情報的な問題で結局前の電話番号がわからないと再発行できないって言われたモンゴル。
最近のICIT 業界技術ならではのめんどくさい出来事ぼっちね。
そうなんだモンゴル。結局その個人情報を守るということはすごく大事だモンゴルけど、そういうところですごく非常に迷惑なことが起こっているモンゴルで、結局だいぶ時間かかって再発行できたモンゴルけど、その前の電話番号が全然思い出せなくて困ったモンゴルっていう話だったモンゴル。
ああ、それはもう大変な苦労がかかったぼっちね。
そうなんだ、モンゴル。
もう大体多少は融通を利かしてもいいと思う、ぼっちが。最近のなんか IT 業界だからこそゆえのめんどくさい出来事が起こってるぼっちね。
そうなんだ、モンゴル。
いや、それはなかなか大変だったぼっちね。
いやー、ほんと困ったモンゴル。だから、もうみんなも気をつけるモンゴルよ。
ぼっちぼっち。
モンゴル。
ぼっち。
モンゴル。
ぼっちぼっち。
ぼっちぼっち。ちょっと、モンゴルはちょっと、語尾としてる。
つけづらくないですか？
つけづらい。
モンゴル。
ちょっといいと思ったんですけど、話してみたら、やっぱ4文字あかんなっていう。
あ、そうね。そうそう、ね。
思いましたね。
はいはい。ぼっちではなかなか良かったんじゃないですか？
ぼっち良かったですね。
そういうキャラクターいそうじゃないですか、
ね。いるいる。なんか、プリキュアとかでいそうな感じ。
キャラクター像が思い浮かびそうな感じ。
そうですね。ちょっとモンゴルは残念ながらちょっとキャラクターが全然浮かばなかったですね。
なかなか良かったんじゃないですか。
良かったですね、結構。
さて。
そうですね、まあ。とりあえず今回は、まあ、デモンストレーション的にいろいろちょっとやってみましたけどね。
そうですね。
うん。
別に配信されなくても構わないんで。
いやいや、これはなんですかね、ちょっと、 なんやろね、こう、ショート連載というか、はい、短期連載というか、まあそういう感じでちょっとやってみたいなと思いました。なんか、やっぱこう、いやもちろんトークの練習っていうにもなりますから。
そうですね。できればこれは、もし、この回が配信されるのであるならば、
はいはい、
そして途中、何やねんこれって途中で停止ボタンを押さずに、最後まで聞いてくださった方がいるのであるならば、
はいはい、
マス目に何を当てたらいいのかっていう、
ね。あ、そうですね。
はい。
だからそのマス目にこういうの入れたらいいんじゃないかっていうのはちょっと募集しようかなと思います。
そうですね、その話してと受けて、それぞれ6つの、
そうです
ね、まあ、役割を、はい、まあ、募集してみてですね。
そうですね。
何かしら、その何かしらのたびにそれを試すっていうことをすれば。
そうですね。
はい。
だから送っていただいた上で、まあ、それをこう踏まえて、まあ、それを使って、また澤田さんとやってみよう。
そうですね。
っていうのをこう、またこう、これはちょっと連続的に。
そうですね。
やっていきたいなと思う。
どんなマス目が来るのかっていうのも楽しみなところでありますし。
そうですね。だからもう、はい、これらはもう僕らだけで完結するんじゃなくて、もうリスナーさんも巻き込んでの、うん、まあ、企画ということで、
うん、
まあ、やりたいですし、まあ、もし今回やってね、学校でやりたいなとか、職場でやりたいなとかね。ね、
これね、おそらく、
うん、
何回もこう、回数を重ねないと、おそらくブラッシュアップされていかないと思うので。
あ、そうですね。
もし聞いてる方で、試していただける方がいらっしゃればですね、
はいはいはい、
学校とかで一回試してみて、
あ、こんなんいいんじゃないかっていう、
これはあんまもんないとか、
はいはい、
これ試してみたらよかったとか、
あ、なるほどね、
はい、
うんうんうん、
聞かせていただけるとよりこのトーク姿勢もブラッシュアップされていくんじゃないかなと。
あー、ゲームとしてもっとこう確立されるというか。
そうですね。
そうですね。だからまあまあ、これまあ面白いのが、その要はマス目って自由ですから、その、要は、何でも、ね、我々が今回決めたものだけじゃなくて、マス目はもう自分で好きに決めていいわけですから。
はい。もう、好きなように、ランダムで役割が与えられるというところだけがミソなので。
そうですね。
はい。
だからまあ、ある種、全部、その、マス目全部が、その、要は、語尾にこれって
言って、もうそれでもいいですよ。
語尾縛りでもいいし、
はい。
だからね、
そういうルールでやってみましたみたいな、うん、まあ、体験談もあっても
いい。あ、そうですね。体験談、感想でもいいですしね、はい、面白いですし、まあ、もちろん、その、案ですね、マス目案も送ってもらえたらなと思いますんで、またそちらの方はですね、これなんでしょうね、このゲーム名みたいなのあるんですかね、これは。
ゲーム名ですか。
はいはい。
しましょうかね、そもそも。もうそれすらも募集しましょうかね。
そうですね。それすらも。
こういう遊びの名前すらもちょっと募集しましょうか
ね。そうですね。ということで、まあ、その辺も含めてですね、募集したいと思ってますので、また送っていただければなと思っております。
はい。
まあ、宛先どうしようかな。まあ、何かしら作っておきますので。そちらの方に、宛先作ったやつに、選択して、で、その中に、まあ、該当する、まあ、メッセージを入れていただければと思いますんで。
もしくは、ハッシュタグ。
そうですね。
新座金の遊びっていうハッシュタグを作っていただいて。
そうですね。
マス名の項目だけを書くみたいなんでも。
ああ、そうですね。それでいいかもしれないですね。ハッシュタグ、まあ、なんか、まあ、とりあえず、ハッシュタグさえつけていただければわかるので、まあ、なんかこう、わかりやすいように感じて、まあ、なんか、書いといてもらえたら、それはまあ拾いますんで。まあ、そんな感じで、じゃあ募集しておきましょうか。
最終的にこれは、相手を笑かしたら勝ちとか、そういう、勝敗ルールがあってもいいかもしれないですね。う
ん、ああ、なるほどね。笑ったもんが。
笑ったもん負けっていう。
ああ、にらめっこシステム的な。
そうです、そうです。
ああ、はあ、はあ。まあ確かにそうですね。まあそれかまあ、そうやね。だから時間制も面白いとは思うんですけど、時間制にするか、まあそれぞれのルールですよね。なんかこう、ルールもまあサイコロで決めても面白いかもしれないですけどね。
ああ、はいはい。3分
耐久。
3分以内に終わってしまったら負けとか。
そうそうそうそう。 参考にならない。
言葉に詰まったら負けとか。
そうですね。
ちょっと膨らみ具合は結構なんかありそうな感じがするんで。
いろいろできますよね。まあ、これはちょっと皆さんと考えていって、まあ、どんな形になるのかっていうのはちょっと楽しみなゲームだ。
わあ、これは、まあ、なんか、よりけりやな、怒られてくる内容に。
ああ、まあ、内容に、まあ、そうですね。ただまあ、それはもう、来たら、とりあえずそれはもう、やります。試すのことでね。やりますので、うん、まあ、それは、こう、ぜひとも、まあ、どんな、まあ、自由に、考えて送っていただければと思いますんで。
そうですね。
お待ちしてます、ということで。
はい。
まあ、とりあえず今回は、まあ、沢田信也さんをお迎えしてですね、まあ、新しいゲームの提案ということで、やりましたけれども、沢田さんありがとうございました。
こちらこそ、こんな思いつきの暇つぶしに付き合っていただきありがとうございました。
いやー、ちょっと、個人的には、かなり、こう、トーク、もう頭がすっげー回転したなと思うし。
結構、思いのほか、これは、先を考えないとしんどいということ
を、はい。いや、そうですね。3分がこんなに長く感じたというのはなかなかないなと思いましたよね。
いや、これはなかなか難しいですけれども、
そうですね。
これがこうマスターできる頃には、無敵のトークマスターになって
る。いや、だいぶなるんじゃないかなと思いますね。
ええ。
まあ、そうですね。だからまあ、とりあえずこれを続けていって、ちょっと、自分もブラッシュアップしていきたいなと思ってますけども、
はい。
まあ、またなんか、まあ、これは、進行形でこう、進めていきますけど、
うん、
またなんか面白い遊びを思いついたら全然、うちに持ってきていただければ。
わかりました。
はい。また、それも企画としてやりたいと思いますので、ぜひとも持ってきてくださいということで。はい、ということで、お相手は、沢田信也さんでしたということで、ありがとうございましたということで。
ありがとう、ぼっち。ありがとう、ぼっち。
あ、ぼっち出た。ということで、まあ、ここまでお聞きくださった皆様も、ありがとう、モンゴルということでね。
違和感。
やっぱ、モンゴルは違和感あります。
違和感ですね。
まあ、国名ですからね。まあ、ということで、それでは、また次回にお会いいたしましょう。さよなら。にーしーし
ー。モンゴル、モンゴル。
夜が明けてしまうまでのことをどろうバラでも加えて逃げ出すだろうか脈絡もないまま考える答えはないそれが答えかもしれないなんて答えで逃げるカニバー夜が明けてしまうまでのことを踊ろうバラでも加えて金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさいつか春が来てもここには何もないそんなことが幸せさ